龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて本日前半のパーソナリティを紹介したいと思います。
龍谷大学コミュニティマネジメント学科2回生の伊藤です。
同じく2回生の横山です。
同じく2回の山内です。
3回生の別府です。
そして司会進行は2回生の藤原でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。では本日も頑張っていきましょう。龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
春休みが近づいてきたんですけど、
はい、
皆さんどう過ごす予定ですか？別府さんどう過ごされますか？
私は今年も就活の年なんで、あ、休んでる暇はないなと。
さすが3回生は。
もういろんな会社に飛びまくります。
頑張ってください。応援します。龍大ラジオタックル全員。山内さんはどんな予定ですか？
私はとりあえず旅行行こうって友達と言ってて、なんかあえてみんなが行かん田舎を今考えてます。
なるほど。例えばどこですか？
例えばなんか九州とか行きたいなみたいな感じで。
なかなか渋いですね。大学生っぽい旅行っていうのが。伊藤さんはどんな予定ですか？
僕も旅行もそうですし、あと高校の友達とかとご飯行けたらなっていうのは予定してますね。
いいですね、はい、すごい楽しそう。
思ってるかも。
棒読み。
めっちゃ楽しそう。ほんまです。横山さんはどんな予定ですか？
僕はですね、もう今日ですね、まあ、さらにこの収録日に1月10日なんですけど、その映画のカイジのファイナルゲームというのが放送されるんです。
あのカイジですね、
公開される予定で、すごく今それを見に行きたいなとワクワクしている状態でございます。
ワクワクがほんま伝わってきますね。
めちゃくちゃ楽しみにしてるんです。これを
キンキンに冷えてやがるで有名のカイジを見に行くんですか？
はい、
なるほど。ということで本日はですね、皆さんにおすすめの映画っていうのを説明してほしいなと思います。
一人ずつ映画紹介コーナーで、
はい、映画紹介コーナーをやってもらおうと思います。じゃあまず伊藤くんからお願いします。
僕ですか？そうですね、僕のおすすめの映画は、それこそこのラジオの放送日、その1月17日から公開されるんですけど、サマーウォーズの、はい、あれじゃないですか、
あります、
ね、あれの 4DX 版が公開されるらしくて、うん、それを見に行きたいなと思ってるんで、皆さんもぜひ。どうですか？
それはあれですか、その昔のサマーウォーズと内容は一緒で、
内容はそ
れが 4DX になるって
ことですか？そうです。あの金額高くなる
あれ結構しますよね、 4DX になると。
2500は超えてくるじゃないですかね、多分。
僕も天気の子を見に行くときに 4DX で見に行ったんですけど、はい、無駄に金かかったんですけど、はい、あれもうなんか映画見てるというよりかはアトラクションに乗ってる気分
にな
る
んですよ。
いやでもすごかったね、雨降るときにその本当に実際に濡れたり、
なんかどんぐらいの量なんですか？
いや結構しょぼいんですけど、雨の量はそれはまあ影響ない程度に、あーって濡れる程度で、雪が降るシーンがあるんですけど、その雪も目の前、スクリーンの前に本当になんか雪が降ってるみたいに、
は
い、
僕もそれ天気のこう時に体験しました。
体験しました。
ボーンって音が
鳴りますよね。
めっちゃ邪魔っていう。
邪魔なんですか？
音がうるさいっていうのを体験しました。
はい、なるほど。じゃあ別府さんはおすすめの映画ありますか？
私古いんですけど、一番好きなのはタイタニックです。
おかっこいいな。
かっこいいな。
タイタニックっていうのはかっこいいですね。どんな、はい、
もうお金よりも愛がやっぱ大事やなって改めて思える映画でしたね。
ロマンチスト。ほんまに
映画そんなに見に行かないんですよ。
おお、なるほど。
でも最近見たのはコンフィデンスマンっていう、 あ、長澤まさみさん主演の、
あの、なんか騙し合うやつみたいな
ドラマでもやってましたよね。
そう、見ました、
ちょっとだけ見ました、
めっちゃ面白かったですよ
内容はなんとなく知ってます。
詐欺師の、
そうですね、東で、
あ、そうそうそうそうです、
あ、なるほど。山内さんは、
私も全然映画見ないんですけど、なんか、ほうほう、でもどうしても見たくて勢いで初めて一人映画したのは夜は短し歩けを止めっていう星野源が主役やってて、で主題歌がアジアンカンフンジェレレーションで、
大好きですね、
もうめっちゃ、
僕もリライズになってるですね
めっちゃ面白くて、なんかアニメ映画なんですけど作画がめっちゃ独特で、なんか作画はあんま好きじゃないけど見てたら慣れて世界観めっちゃ飲み込まれるみたいな、すごいおすすめです。
なるほど、あの原作の、原作が小説ですよね。
確か、あ、原作が小説です。
なるほど、小説からのアニメ映画がおすすめということで、今度は藤原がおすすめの映画を説明したいと思うんですけど
それは期待値が高い、
いっぱいあるんですけど、あのマーベルシネマ、マーベルユニ、あのシネマティックユニバースから、スパイダーマンホーム、ファーフロムホーム、
はい、大丈夫ですか、
ファーフロムホームですね、
はい、
エンドゲームが、終わった後の世界を描いている作品なんですけど、
はい、
エンドゲームの、サノスの指パッチンで消えてた人たちと、その消えなかった人たちの、そのエンドゲームの後の物語っていうのがスパイダーマンの中で描かれてるんですけど、うん、まあ、その中でスパイダーマンって学生じゃないですか。
そうなんですか。
そうなんです、
学生なんですよ、
ま、それすら知らなかったんですけど
そうそう、まだ学生で、その学生の恋愛模様とかも描いてあったりして、
あ、そうなんです、ね、
一番そこがもうキュンキュンして
でもなんか最初の方にやってたスパイダーマンってもう普通に会社で働いてたじゃないですか、う
ん
う
ん、
です、
記者あのカメラマンをやってたりしたんですけど、ね、うん、設定が高校生か、
変わりましたよね、その俳優が。
そうですよ、俳優がめっちゃ変わってて、トム・ホランダさんになってて、すごいあのベビーフェイスで外国人なのにめっちゃ可愛らしい顔してて、すごいいいなって思うんですけどでヒロインの方も、まあ、最初映画見た時僕あんまやなと思ってたんですけど、すごい綺麗で可愛くて、僕もほんま好きになってしまうっていう映画を見た後に思ってしまって、はい、でも、どんな敵が出てくるかっていうのは、まあ、映画見てもらってほしいんですけど、その現代のその、はい、映像の技術とかもあって、撮る映画を撮る技術も高まってて、その中でうわほんまリアリティあるわみたいな、これほんまにあるかもみたいな感じの敵が出てくるんで、ぜひそこ楽しんでほしいなと思います。
マーベル好きにはたまらなかったでしょうね、今
本当にたまらなかったです。また5月にもブラックウィドウ、ブラックウィドウがフェーズ4が始まるので、それもまた楽しみにしてほしいなと思います
めちゃめちゃ詳しいです
ね。分からない人からしたらマジで何言ってるのか分かんない。
かないかない
サノスの指パッチ何それ。
そっからですよね。
分かんないです。
楽しんでぜひ、まあ、第一作のアイアンマンからね、ぜひ見てほしいと思うんですけど、まあ見てください。
はい。
春休み時間あるんでね。
時間あるんです、はい、で本日なんですけど、龍大ラジオタックル、最後の放送ということで。
ちょっと待って、僕説明してない。
おそうでしたか
僕説明させてもらっていいですか。
はい、
じゃあ僕もおすすめの映画あるんですよ一応
すいません、ぜひお願いします。
最初の怪獣だけ言
って
そうか、お願いします。
で僕がおすすめするしたいのは、まあ、ちょっと戻るんですけど、ちょっと前にやってたミュージアムっていう映画があって、知ってますか皆さん。
え、あの怖いやつですか。
そう
です
、カエルの、
そう、カエルの、
そう、ました、
何々の刑みたいな感じでどんどん人が殺されていく連続殺人の話なんですけど、なんかすごい人間関係を描いたドラマというか、すごくなんかドロドロしてて、実際にその社会人になった時になんかいろいろ恨みとか買うこととかもあると思うんですけど、やっぱそうなった時になんか恨まれてたりしたりしたら、その後からなんかすごい妬まれて、それに気づかなくてなんか裏ですごいいろいろ計画とかされて、それでどんどん周りの人が殺されてってみたいな、で気づいたらなんか自分に、あ、この人から恨み買ってたんやなって後から気づかされるみたいな、なんかすごいドロドロした、
熱いな
ドロドロした人間関係の映画になってるんですけど、まあ概要としましては、そのカエル男と呼ばれる人は、その雨の日に
しか殺人が行えなくて、なんていうんですかね、日光病みたいな、
あ、なるほど、
太陽に当たるとすごいなんかアレルギーを発症してしまって、うん、で雨の日にしか殺人を行えないと。でそれを突き止めたそのヒロインというか刑事役の人がいるんですけど、その人の家族を守るためにその刑事の人がその犯人を捕まえるべく奔走するっていう映画になってるんですけど。
なるほど。
小栗旬
です。そうです、小栗旬です。もうそのカエル男を妻夫木聡が演じてるんですけど、もう特殊メイクとかされてて、映画終わって最後概要を見るまでその人が妻夫木聡だってことを気づかないぐらい、すごく演技力もすごくて迫力がある映画になってます。
すごい、すっごいいい説明でした。
すいません、
すっごい見たい、めっちゃ見た
な
りました。
すいませんね、
ほんまに
ごめんなさい。
じゃあということで前半これで終了なんですけど、うん、ラジオタックル後半も、ラジオドラマもぜひ楽しんでください。
はい、僕が最後ポポタンやってるんですけど、別れのシーンとかもあるのでぜひ見てくださいということで、
では、ラジオドラマどうぞ。
いや、学んだことはたくさんあるんだけど、何から書いていいかさっぱり。
お久しぶりですね。お元気でしたか？
はあ、元気は元気です。
あれ、我が社が開発した VR を使ったのにそんな感じですか？
そうだ、この人こんな感じだった。
あ、言うの忘れてたんですけど、報告書提出するためにもう一回 VR つけてくださいね。
紙提出じゃないんですか？
口頭ですよ。
はあ、そうなんですね。
じゃあ行ってきてください。
あ、来た来た、
ポポタン。
じゃあ早速あなたが学んだことを教えてきてください。何ですか？あんだけ学んだこといっぱいあるでしょ。
どこから言っていいのか。
じゃあ全部言ってくださいよ、思ってることも全部。
そうだな。
大人になったらああなっちゃうのかな。美しい鳥を見ても星を見ても花を見ても美しいって言えなくなるのかな。
忘れてたことを思い出したり、欲しいものにはちゃんとお金を払わなきゃね。新しい価値に出会ったり、
でもいじめなきゃ今度は私がやられる気がしたんです。
物事を多面的に考えたり。
日本人って、いや日本人に関わらず先進国の人ってほーんとバカですよね。特に日本なんてほとんど自分の国で作ってないのに。
自分の国の嫌なところを知ったり。
車はな、俺の生きがいなんだよ。そう簡単に奪おうとするなよ。分かってるんだよ。分かってるけど、これしか楽しみがないんだよ。
いろんなことを考えさせられたし。
子供のままってことは悪いこともありますけど、いいこともあるんですよ。それに子供のままでいる誰かを否定する権利はあなたにはありません。
悪いと思ったことがいいことだったり。
それで結局何を得たんですか？
何を得たんだろう。
何も得てないんですか？
いや違う違う。いろんなものを得た。今までにしてなかった経験をたくさんして、いろんな風に考えて、多分なんだけど今何を得たのかわからない。でもきっといつかどこかでこの経験をしてよかったなって思うんだろうなって思ってる。
ほう、
わからないけど今すぐに生かされる経験じゃなくて、ふと瞬間に出てくるものなんだと思います。はい
はい、とりあえず本社に報告しておきます。
急に事務的。
じゃあここでお別れですね。
そっか、
面白かったですよ。
え、
普通の内定者ってもっと面白くないんですよ。型にはまっていい子でいようとする。でもあなたにはそれはなかった。だから面白かったです。
ポポタン。
まあ言っても僕はただのキャラクターですからね。さあ行った行った。
ありがとう。
こちらこそです。
ふう、
終わりましたか？
はい、伝えるべきことは伝えられました。
わかりました。では春からよろしくお願いします。
こちらこそです。よろしくお願いします。 長かった旅もこれで終わり、この経験が無駄にならないように頑張ろうと。
おしまい。
前半に引き続き後半も始めます。後半はメンバーを変えてお送りします。自己紹介お願いします。
社会学部コミュニティマネジメント学科3回の石田です。
同じく3回生の今堀です。
同じく3回の森野です。
司会進行は同じく3回生の武藤です。
よろしくお願いします。
さて2020年始まりましたね。
始まりましたね。
ちょっとだいぶ、放送日的には時間は経ってるんですけども、2020年今から予習をしていこうと思います。
はい、
はい、はい。じゃあまず1個目、7月24日から8月9日までオリンピック、パラリンピックが8月25日から9月6日まで行われます。
いよいよですね。
いよいよです ね、 ね、
来ますね。
なんかまだまだ席だと思ってたのに、
もうカウントダウンできるぐらいになってますよ ね、
ですね。
もうあと何日って。
ほんまに。
じゃあ皆さん注目競技何かありますか？
森野は水泳をずっとやってたので、うん、一番水泳が楽しみです。
日本強いですもんね。
強いですね。特にリレーが楽しみで、うんうん、
感動を生みますよね。お二人はどうですか？
今堀も水泳が気になってて、うん、その自分がやれないからこそなんかやっぱ見入ってしまうというか、うんうんうん、楽しみですね。
石田はなんかオリンピックとかスポーツとかあんまり興味ないですけど、なんか新競技とかはやっぱり
そうですね、
気になるかなみたいな。
サーフィンとかありますもんね。
面白いですね。サーフィン、
サーフィン、
新しいとスケートボードとか、
どうやって採点するんだろうみたいな。
それめっちゃ気になる、
気になる。
フィギュアスケートと同じ感じなんですかね。
確かに。
これを決めたらこの点数が入ってみたいな。
体操とかフィギュアスケートと一緒の感じ多分。
まあ、武藤はですね、まあ、ずっとバスケをやってたので、なんか今年っていうか最近すごい強くなってきてるんですよ、日本のバスケ界が。
結構聞きますもんね。
そうそう、だから今年はそれがね、どう、まあ、メダルに絡めるかどうかは別問題として、オリンピックに日本が出てるところを見たいなって思います。2つ目、はい、2つ目いきます。今年2020年テーマパークがいろんなのがオープンするってご存知ですか？知らないと知らないと。まず、みんな大好きディズニーランドに4月15日から新エリアがオープンして、これはベイマックスの美女と野獣などをコンセプトとした
面白い
新エリアがオープンします。
美女と野獣めっちゃ楽しみです。
楽しみ。
私ベイマックスがすごい好きで知る人と知る情報なんですけど、ベイマックスの筆箱、ぬいぐるみの筆箱を使ってたんですよ。多分龍大ラジオタックのツイッターとか見ていただければこっそりね写ってるんですよ、私のベイマックスってぐらいベイマックス好きなので、それめちゃめちゃ楽しみにしてます。
どこ、新しくエリアができるんですか？
そうです。
既存のエリアに
多分新しいエリアができて、美女と野獣っていう感じです。
お城ってどうなんですか ね、 かね、それがめっちゃ気になります。
確かに
ディズニーランドの公式サイト、ディズニーリゾートの公式サイトでなんか見れるみたいなんで、気になる方は、
じゃシンデレラ城と美女の野獣のお城っていうことになるんですかね。
そうなる
らしいのができるのかな。
楽しみですね。
次、関西みんな大好き USJ にも今年新エリアができまして、任天堂ワールド、なんかマリオの世界をできるらしいんです
よ。ちょっと前になんか写真とか出回ってましたね。
そうです、なんかもうパーク内からは見れるんですよ、ちょっとここマリオやんみたいなところが見れるんで、他にはねキッザニアってご存知ですか？職業体験ができる、キッザニアに名古屋がオープンする。
あいいな。
今は大阪と東京だけなんですか？
東京だけ。名古屋が3つ目でオープンする。キッザニアって、まあ、知ってると思うんですけど、すごい行ってみたいんですよ私。
私もずっと行ってみたかったけど、ね、東京と大阪しかないから行けなかったみたいな。そ
うそうそう、年齢的にねもう多分
もう入れない、
ないので
残念。
行ってみたかったなと思います、ね。じゃあ次3つ目、前半でも映画の話題が出てたんですけども、2020年公開の映画、では映画大好き森野さん、
はい
語ってください。
はい、もうすごい個人的に気になるやつばっかなんですけど、まず2020年の3月に若草物語 って皆さん聞いたことあったり、
児童文学の
なんとなくです。あれがまた劇場で蘇るっていう、そうなんです。これがめちゃくちゃ楽しみで、うん、でその4姉妹の話なんですけど、うん、その4姉妹の家のお隣さんの男の人の役にすごい好きな俳優の人が出るので、うん、もうそれが楽しみです。あとはですね、あの前半でもそのマーベルの話をしてて、はいはい、してたんですけど、そのアベンジャーズのメンバーの一人であるブラックウィドウっていうキャラクターがいるんですけど、うん、その方の単発映画、単独映画がこれも楽しみです。
めっちゃ嬉しそう。
そのエンドゲームで、まあ、その彼女がすごい衝撃的な決断をするんですよ、はい、でその決断した背景が明かされるみたいな書き方されてて、もう見たい
見たい
見たい。で、あと一本ぐらい紹介したいんですけど、さっき話に上がったディズニーランドのジャングルクルーズっていうアトラクション、はいはい、ご存知ですか？それの映画が7月に公開されるそうです。楽しみですね。
ジャングルクルーズってなんかね、アトラクション乗ってる感じだと、こうお兄さん、明るいお兄さんと一緒にこうフラーっとこう冒険するみたいな感じなんですけど、ちゃんとなんか物語として
見たい、物語ができるんだと思って。何もアクシデントをこんなイメージだからどうやって映画になるんだろうみたいな、
あるものを見つけるために探し求めるみたいな。
え、面白そう。
いいな、
楽しみです。楽しみですしか言ってないですけど、
すごい楽しみ。
ここで一個私も紹介していいですか？
はい、
もうすぐなんですけども、1月24日からキャッツが劇場に、
キャッツ
っていう
ミュージカルの、
そうです、ブロードウェイミュージカルのキャッツ、私のちっちゃい頃から劇団四季が大好きで、その中でもキャッツっていうのが一番好きなんですよ、それが映画化、
めっちゃいいですね、
めちゃめちゃ楽しみです。日本人キャストもね、もう発表されてるんで、ちょっと気になる方はぜひ、
ちょっと後で調べ
よう、調べてください。はい、じゃあ次、あのこれはちょっとなんかさっきこちょこちょっと話してて気になったので放送するだけなんですけども、今年やっぱオリンピックイヤーなんでウルー年なんですよ。ウルー年の人って誕生日いつ祝うんですか？
それ
確かに
誕生日の人、2月29日の誕生日の人って今年は生まれた日に祝えると思うんですけど、来年以降はどうするんだろう、
まあ前後で祝うって感じなんですかね、やっぱり。
なんか不思議な感じです ね、
自分の誕生日がカレンダー上にないみ
たい
な、なかなかないですよね、ウルー年の誕生日の方いらっしゃったら、よかったらツイッターにDM いただければ
いつ祝ってるのかって、
そう教えていただければね、ありがたいです。まあ、2020年もね、楽しみなこと盛りだくさんで、私たちもいろいろ3回戦なのである年だと思いますが、楽しんでいきましょう。
はい、楽しみましょう。
さて、2019年龍大ラジオタックルも今回でラスト回です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
1年間のね、放送を振り返っていこうと思います。じゃあ皆さん1年間の中で思い出に残ってる回とその理由をお好きなだけ喋っていただいて、どうぞ。はい、
石田はやっぱ初回の時がなんか思い出深いというか、初めてだったから緊張もしたしって感じで、思い出があるかなって感じですね。
1回目は平成の思い出と龍大創立380周年について触れましたけど、どっちでした？
平成の思い出もその龍谷大学の方もなんか内容というよりはそのこの感じ、場の雰囲気が思い出みたいな。
今4人で放送してるんですけど、そのうち3人はね2年目なんで、
そうですね、
今年の5月はあのちょっとは緊張しましたけど、1年目ほどの緊張感が多分、
そうなんです、
私唯一ね3回生で初だったんで、その初回が一番なんか記憶に残ってますね。
やっぱ2年目の今堀もやっぱちょっと被っちゃうんですけど、初回でやっぱり新しいその2回戦も入ってきてくれて、その新しいメンバーでまた始めるっていうので、めっちゃなんか2年目なのにめっちゃ緊張して、すごい思い出深いですね。
最初って緊張しますよね。
ほんまに
懐かしいね。
1年って早いですね。
早いですね。なんか あの時はみんな、あの私の会の時はあの藤原くんっていう子が司会してたんですけど、あのすごい緊張してて、うん、足がねずっと動いてるんですよ。それでなんか今日も司会しててなんかしっかりしたなと思って、
最初の
ちょっと親心みたいな。
面白かったもんな。
森野さんはどうですか？
森野は一番10月放送が印象に残ってるというか、うん、すごい心に残っていて、うんうん、でその回多分龍大ラジオタックル史上初のゲストの方を招いての LGBT の話をしたんですけど、うんうん
はいはい、
やっぱり一番新鮮やったっていうのがありますね。
そうですね、なんか今までこうみんなでワイワイやってる感じだったのが、
うん、
しっかりとした方がしっかりとした方が入って確かに。
でその10月放送は前半なんかいつも前半と後半でコーナーが違ったり話題違ったりやったんですけど、うんうん、その10月の時は前半も後半も同じ LGBT という話題で一貫してやって、うんそうですね、でそれが一番、まあ、私その時司会でもちょっとしくったんです
けど、あの3分ぐらい余ったやつですよね。
そ, まあ、それも含めて一番印象に残ってます。
うんうん、そうですね。
武藤はですね、こうみんなに一番思い出の残った回はいくつですかって聞いてるにもかかわらず、やっぱラジオドラマをさせていただいたと思いますね。なんか去年の12月、あ、一昨年の12月かな、去年度の12月放送の時に一本ラジオドラマを作成して、その時のノリで、来年8回連続やってみるかみたいな、帰り道で決めたんですよね、あれ。
数年で何か企画しようか、
そうそうそうっていうのをやって、で、あの、ツイッターとかも担当してるんですけど、ツイッターでも言ったように、あの役者陣がめちゃめちゃ上手くなってるんですよ。初回放送の時ってちょっと正直、あ、どうなるかなあ、森野さん結構棒読みやなみたいな本人にも伝えてたんですけど、もっと音下げた方がいいよとか言ったんですけども、最終回めちゃめちゃ上手くなってる。
確かになんか毎月聞いていくうちになんか本格的になってきたなって。
そうしかも編集もね、あの私以外の人ができるようになってるので、
うん、
ちょっとラジオドラマをね、みんな聞いてほしいなってもっと聞いてほしいなって、感想とかもね送ってほしいなって、
感想とか嬉しいですよね。
本当に嬉しい。なんか周りのね、身内の人とか言ってくれるんですけど、
うん、
ちょっとね他の方にも言ってほしいなって思うので、じゃあ皆さん1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ龍大ラジオタックル2019年度番組終了のお時間です。龍大ラジオタックルはツイッターをやっています。 ID はアット龍大ラジオタックル、あ、間違えました。あと、龍大ラジオですね。はい、お間違いないようにお願いします。多分、龍大ラジオタックルで検索しても出てくると思うので、
出てきますね。
はい、あの、ラジオドラマの感想等々お待ちしております。今日の放送は、前半、伊藤、藤原、別府、山内、横山、後半、石田、今堀、武藤、森野でお送りしました。2019年度もご視聴ありがとうございました。では、さようなら。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。